サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、松崎勝利、若林博美でお送りします。
若林さんにディズニー映画の魅力を聞いてみた件。
サンキュー達夫です。
国井作也です。
松崎勝利です。
そして今回も、この編集員に来ていただきました、
トリガーの若林と申します。
若様よろしく。
よろしくお願いします。
何ディズニーっ子なんですか。
そうなんですよ。え、でもどっからどんどんディズニーっ子
って。いや
そうは
ファンシーなキャラクター
どっちかというとテッド寄りな感じですか。
あ、テッドの方ですか。やっぱ作ってる作品からそのぐらい
そうですね。
パーティーとかストッキングとかって話になっちゃうんですか。
いや、そうですよ。
ディズニー、
はい、ディズニーってでも確かにオタクで、ガリッと話してる人あんまりいないですよ。
ないですね。
僕特にやっぱピクサーが好きなんですよ、ね、
ピクサー、
ピクサー、
ピクサーに実はあのなんか
ちょっと待って、あのディズニーとピクサーって何がどう違うのかっていうところが説明をお願いできますか。
ディズニーはでもあのミッキーから始まる、ウォルト・ディズニーが作った
ファンタジア
から始まる、ね、ね、はいはい、あの世界じゃないですか、はい、でピクサーっていうのは、まあ、でもその配給はディズニーなんですけど、ピクサーっていうその CG 会社が、作っている、作品なんで、そのディズニーのスタジオとはまた別のスタジオなんですよね。その配給はディズニーなんですけど、
はあ、ゴンゾってことですか。
どういうことですかそれ全然意味が分かんないですよ。
マッキントッシュのスティーブ・ジョブズが入ってなんかあれ、そうですよね。で結構ちょっと社用になってたんだけど、ジョブズがマッキントッシュを追い出されて、うん、ピクサーを回収してここをちゃんとするぞと言って盛り返したという会社です。
これやっぱジョブズすごいですね。
いや、ジョブズすごいですよ。これ先見の目が違います
よね。 CG アニメが好きなんですか。
CG、 まあでも元々CG アニメも最近はずっと、でも最近 CG じゃないですか、主流が海外の、はい、
もうアメリカなんて
完全に変わっちゃいましたね。
要は手書きの道捨ててね、うん、もうほぼだから実写とアニメの違いって人物が人間か絵かの違いだけじゃないですか、
うん、そうですね。
もう背景なんてだってもうどう見たって分かんないじゃない
ですか、うん、そうですね。いやでも僕もともとでもその 2D のディズニーの時からずっと好きなんですよ、はいはいはい、ディズニーの劇場作品と、あとテレビシリーズやさ短編みたいなのも。
俺でも意外とピクサー結構見てますよ。
本当ですか。
で俺だからウォーリー結構衝撃だったんですよ。
あ、
冒頭30分そのメカとゴキブリしか出てこねえっていう、衝撃の展開で、ちょっとゴキブリすげえ可愛く見えたっていうのが、
いや愛らしいですよ、
ね、愛らしい。あれってテレビアニメ史上っていうか劇場版アニメ史上誰もやらなかったなと思って、う
ん、いやあれはでもあの緻密な画面を作るまでに、でもピクサーも歴史があった
ね。そうですよね。
初めからあれは作れなかったわけで、やっぱピクサー作品も毎回なんかテーマがあって、やっぱ CG じゃないですか。やっぱ硬いものなんで、やっぱ人間が得意じゃないから、やっぱ一番向いてるそのプラスチックのおもちゃであるトイストーリーから始まってるんですよ。
そっか。
で、何が好きってやっぱりあの、まあ社長のラセター、ジョン・ラセターが監督なんですけど、トイストーリー。そのラセターがとにかくおもちゃマニアなんですよね。ガチの トイストーリーというかおもちゃオタクで、うん、昔の持ってたその背中の紐引っ張って喋るキャスパーのおもちゃがあって、はい、それがあのウッディの元になってるんですよ。でその自分がおもちゃ好きだから、あんだけ多分自分の好きなものを表現してるから、あれだけ多分マニアックな作品
だ。なるほどなるほど。
オタクの話なんで。
ピクサーってトイストーリーかな。
そうですよ。そ
のなんで
劇場長編は、
うん、マジっすか。じゃあ結構新しいですね。
そうですよ。トイストーリーからですね、劇場は。で、トイストーリーでバグズライフ。
そ
う
です。そっか。バグズライフ。え、2000年入ってからぐらいですか。
いや、97年とかじゃないですかね。
すごいっすね。ジョブスやばいね。
すごいんですよ。あれすごいんですよ。
だからピクサーも結局人間描くことになるまでに結構作品重ねてるんですよ。
そうなんだ。
トイストーリー、バグズライフ、トイストーリー2があって、多分2も、あ、モンスターズインク2も、で、多分その後なんで。でカーズがあって、はい、インクレディブルなんで7本目ぐらいですよ。
カーズっつってもね、あの
ボイ豚のカーズ、カーズ豚の人じゃ、車のカーズですね。
SP じゃない方
ね。車の方のカーズ。
車の方の。そっかそっか。それどういう視点で見てるんですか。
どういう視点ですか。いや、でも割とでもディズニー作品ってやっぱ子供の頃からずっと見てたので、普通に新作を常にそのドラえもんとかと同じように新作が来たらちょっと楽しみっていう形でずっと見てたんですけれど。やっぱりちょっとこの年になってやっぱ見ると やっぱ監督やってます、それはもう毛色が、
うん、やっぱ、
いや僕やっぱラセターの作品好きなんですよ、っていうのはトイ・ストーリー、
でもさ、そうは言っても、ピクサー、ディズニー・ピクサーの作品ってなんかよく聞くのは、本当にシナリオ何十人で何回も叩いて、何校にもしていって、アメリカの本当にどんなマイノリティの人でも、どんな子供でも楽しめるようなシナリオに叩いていくっていう話があるから、俺そんなに監督によって差出ないのかなと思ってたんですけど、
でもカラーは出ますよ、
カラーは出る、
あとテーマとか、やっぱりラセターがやってるのってそのトイストーリーとカーズで、あの人趣味がおもちゃと車なんですよ、
ああそうか、
だから作品での使われ方もやっぱりその車の話なんだけど、やっぱりあの車 の, そのアメリカってやっぱりそのルート66だったり、その高速ができたことによってその他の町がやっぱりその栄えていくのがどんどん繁栄がなくなっていったっていう、その町とかの歴史も含めてちょっとその車がもし生きてたらっていう、まあ擬人化じゃないですか、あれ擬人化というか逆ですよね、多分車を人に置き換えて描いてる作品なんだよな、っていうなんかその車の歴史も込みで描いてたりとか、やっぱりでも車、多分アメリカでの多分カーズの捉えられ方と日本は多分違うと思ってて、やっぱりアメリカ人ってやっぱ車ってにアメリカのところからしたらやっぱ切っても切り離せないっていうか、やっぱ日本って車にそんな馴染みってそこまでなくないですか、子供の頃、
確かに、
でもなんか車をなんかこう親父と一緒に車を整備して作るのがなんかこうアメリカとかこう一人前になる大人への登竜門だったり、やっぱり向こうってやっぱりちょっと危険だったりするから、この車社会じゃないですか、車がないと生きていけないとか、やっぱり車中心の生活になってるんで、
大きいですもんね国が、
やっぱ日本とはやっぱりちょっと車に対する考え方違うなっていうので、多分なんか日本となんか受け方は違うのかなとは思いつつ、
あ面白い、そういう目線で見たことなかった、
一個一個が成長してるんですよね、だからはじめプラスチックのものを
成長して、
そう偉そうな言い方ですけど、
いやいやテーマが徐々にってこと、最初は
だトイストーリーでプラスチックじゃないですか、で2個目でバグズライフでやっぱ虫とか大量のアリが出てくるんですよ、
あそうか、
やっぱワンカットに大量のキャラクターが存在するっていうものがやっぱりその前の作品ではなかったんでっていう実験ですよね、そこは今までやれなかったことをやる、で次トイストーリー2で、まあ、それは前回の続編なんで、さらにバージョンアップさせてストーリー的に、で次のあのモンスターズインクってやっぱ毛の表現とかあるじゃないですか、
あった、はい、柔らかい
と、あれすごい大変なんですよね、やっぱり計算が、
そうか、
毛の表現とかに多分今度クリーチャーで挑戦して、で次は多分水ですよね、やっぱ自然表現とか大変じゃないですか、ニモの水とか海の
中
の表現
を、超面白い、
でその次のカーズでやっぱり光沢感だったりそのボディーって、
はい、はいはいはいはいはい、
映り込みがすごいじゃないですか、やっぱりそれの多分計算も大変だろうし、多分光沢、多分ライティングっていうのが多分前の作品よりも、
じゃあ新しいものをどんどん
挑戦して、一個ずつ多分一個ずつ多分次の目標、次の目標、
すげえ若林さん最高のお客さんじゃないですか、
いやもう最後もう手のひらの上で本当にもう駆け回ってます
よえそれえその後なんです、
その後はインクレイブで、ついにヒーローものになるんですよ、
そっか、
に人になるわ、
もうアメリカもこれも伝統的なヒーローものっていうのをちょっと言ってみよう、ヒーローもの
でキャラクターになって、で多分その後はなんじゃあれですよね、レストランのラタトゥーユってやつ、ね、
ああそれ見てない、
レミーの美味しいレストラン、
あーあーあーあーあーあーあー、
今度食事ものなん
ですよ、そっかそうか
とかあるじゃないですか、でウォーリーがあって、でウォーリーはすごい実写的な、
そうでした、
画面作りじゃないですか、
うん、でちょっと未来 SF 的なのもあり、
ウォーリーってすごいオタクの話じゃないですか、
超オタクですよ、あ れ
ギークとそのちょっとツンデレの女の子の話じゃないですか、
エヴァの女、
だからこうやっぱ我々オタクとしてはすごい
すげえ共感できますよ、
ええー、
ウォーリーの部屋みたいなのあんのよ、
はいはい、
ウォーリーの部屋が完全にオタクの部屋、
オタクの部屋です、
もう昔のなんかその鉄みたいなのいっぱいコレクションしてて、
あーはーは
ー、スプーンとかいっぱい拾ってるんですよ
すごい、で唯一の友達がゴキブリ最高なの、もう全オタクの物語ですよ、
なるほど、
だから恋愛映画見ながらいつか女の子と手つなぎたいなってずっと妄想している掃除ロボットの話です、
そう
は
ー、泣けてきますよ、
泣けてくる俺エヴァ出てくるまでがもうあの作品だと思ってますから、最高ですよ、
オタクがリア充になる話です、
そうオタクがリア充になる、で俺そのあカール爺さんとかもピクサー、
カール爺さんピクサー、
カール爺さんもそうです、
カール爺さんもまあおじいさんがね主人公なん
です、冒頭ですよね、
もうね、そうなんで、やっぱあの風船をつけて家が飛ぶまでがもうピークなの、 あそこでもう号泣。
いやもう俺体中の水分抜けました、
ね、抜けるのね。
アバンであ
そこやばいっすよね。
もうアバンの段階でもダルラーって、もうその後はもう
長いエピローグみたいな。
そう。これだから。
そうなんですか。
いやすごい。いや
面白いですよ。面白いですけど。
ひどい仕打ちを受けるのよ、カール爺さんっていうのがまた。
ほうほう。
でまああの家がそのまま風船たくさんと夢があるし、
うん、夢がある
んです。空飛ぶところでカットアウトで終わったらもう俺は3人込
む3、40分で終わりました
ね。そうそうい
けしーさん
って終わりましたね。モーリーもあそこエヴァ来るまでに終わってればもうスタンディングオベーション
長さ的に OVA です
よ。でもモーリーはその後にね、うん、その後の人類の話とか
結構まあまあまああるけど
考えさせられるもんあるじゃないですか、うんうん、僕らがこうね楽したい楽したいって言ったらこうなっちゃうなっていう
豚みたいになってくる人間がね。
そう。
カール爺さんは何がテーマだったんですか、うん、ピクサー的には。
ピクサー的に、でも、カール爺さんって、でも、キャラクターは多分人間ドラマじゃないですか。
人間ドラマか。
ええ、
あ
ちゃんと。
ちゃん、あ、
だってリアルじゃないですか。
確かに人間なんですよね。
あの、あっち、あの、インクレディブルはでもヒーローのアメコミカートゥーン
なんですよ。ああ、キャラクターか人間かっていう。
で、やっぱそういう意味では確かにそうだ、カール爺さん人間だ。間
でも攻めてません、ね。主人公がおじいさんなんですよ。
まあそう。確かに。
で孫がまあ可愛くないんですよね。
可愛くない。
全然可愛くない。
憎たらしいんですよ。
憎たらしい。
でもね終わった頃にはねもう愛おしくて。
いいお客さんだわ。
でその後にねもう傑作と言われるトイストーリー3が。
そうだね。もうみんなが
大好きですね。
傑作ですよ。
大傑作ですね。
いやでもシリーズものとしてもうこれ以上ないなっていう。もうおもちゃ僕もすごいおもちゃマニアなんで、はい、そのラストシーンなんてもうおもちゃファンとしてはもう号泣ですよね。もうえ見ましたトイストーリー3。
俺見ましたね。俺けど結構ピクサー見てますよ。えあれはパンダはカンフーパンダとピクサー。
あれは別にドリームワークスですね。
あじゃあ違うんだ。
えまたねドリームワークスっていうのがまたドリームワークスっていうのがあじゃその前にピクサーなんですけど、
うんうん、
ピクサーその後に最新作はあのカーズ2とかもやってるんですけど、うん、メリダってやってるんですよ。
あメリダ聞いてる。あ
の AKB の大島優子さんが吹き替えでやられてたので渡辺さんメリダの恐ろしの森っていうのがあって俺それは俺これも俺の妄想ですよ。これピクサー初の萌えアニメ作ったなと
思
って
。おー、でも評判良くないですか結構。
そうメリダはお話見ると割と、まあ、あるっちゃある話なんですよ。特に意外性もないんですよ、
うん、
でもとにかく CG で動くメリダとあの髪の毛赤い女の子ちょっと強気な女の子のわがままな感じがもう可愛くて可愛くて
は
もうずっと燃えてますよ俺。
あ
可愛い
ちょっとだから向こうの人も萌えに着手してきたんですね。
萌えアニメピクサー作ってきたなと、
うん、すごいですね。
あそれ見たい。
そういう目線で見てるんだ若林さん、
う
ん、
いやっていうのがありつつ今 CG アニメ熱くて、
うん、
そのドリームワークスってあるんですよ。でドリームワークスに僕もう去年とか一昨年とかもうずっと声を大にしてツイッターとかでも言い続けてさヒックとドラゴンっていう。
あ
はいはい。
なんかあったな、うん、
名前は。
ヒックとドラゴンはあれみんな見た方がいい。
傑作ですよ。もう試写会まで行ってもう感動ですよ。であれ監督があのリロンドスティッチのクリス・サンダースっていう監督がやってるんですけど本当ドラゴンと少年の友情の話なんですけどあれはもう最後まで見てもらえると分かるんですけどある種ピクサーやディズニー作品ではできないお話を最後やってるそのドリームワークスだからこそできたエピローグっていうかラストのオチを用意してるん
ですよ。そういうのあんのやっぱ会社ごとにやれることできない。
やっぱりだからそのちょっと
そうかハッピーエンドじゃないけど、
ね、ハッピーエンドだったりちょっとバイオレンス的なことだったり。
ああそっかそっか。
その悪い意味じゃないんですけどそのいい意味でピクサーにしかできないものディズニーにしか作れないものってあるじゃないですか。であえてそことガチで勝負してもしょうがない。でもそれと同じぐらいのいい話っていう感動がありつつさらにその一歩先行ったなっていう。
わあ面白い。
こっちがヒックとドラゴンにあるんですよ。
若林さんすごいね。
すごいですね。
その後実はメガマインドっていうその悪者と正義の話があるんですよ。それ悪者が主人公になってるんですよっていう作品なんですけど、それでもビデオスルーっていうかそのアメリカで公開されたんですけど日本に入ってきてないんですよ。でも今 YouTube で見れる。 YouTube じゃないあの iTunes か。あ iTunes で買えるんでぜひ見てほしいですね。
は
ぁ、
面白い。
でこう一体そのディズニー そのアニメがちょっと落ちてきたってだからやっぱピクサーに持ってかれたっていう時に、
うんうんうん、
あのボルトって数年前に犬のスーパードッグの映画があったんですよ。 それがまた僕めちゃくちゃ好きで、そのボルトからそのラセターがちょっと監修に入ってるんですよね。そっからディズニーの CG アニメがめちゃめちゃ面白くなってきて、その次にあのラプンツェルってやったんですよ。
はい、
ラプンツェルもまたねいいんですよ
全部面白そう。
やっぱ向こうの人のも、うん、この人がいるからみたいなの見えてくるんだ、若林さんには。それはエクセルにはしてないんですか？
それ
は
エクセルにしてないです。インプットですね。
頭に
入れてるんだ、データがね、もう。
やっぱもう好きなスタッフいるんで、そのピクサーの。
好きなスタッフ。
ああ、キャラで、あれなんだとか。
このスタッフがやばい、ベスト3みたいなのあるんですか？
でも、でもその、フィクトドラゴンのクリス・サンダースは、そのディズニー時代からずっとファンで、そのアメコミ、そのコミコンとか僕行って、そのクリス・サンダースの同人誌をずっと買ってるんですよ。で、僕
は、同人
誌、2011年の、あのコミコン行ってクリス・サンダースに会ってきたんですよ、でクリス・サンダースに直接俺は日本で一番のお前のファンだって
言ってすげえすげえ。
そしたら彼はサンキューって言ってました。
かっこいい
かっこいい。いや若林さんかっこいいっすわ、ま
あ、でそのそういうイベントとか通じて向こうでパンサーとかピクサーでそのパンサーとかグレーのファンだって言ってくれる人がいて、前にそのお知り合いになってあのピクサー遊び行ってきたんですよ、2、3回でスタッフの机とか見せてもらったんですけど、やっぱもうあメイキングで見たまんまだみたいな、もう多分ファン心ですよ、
本当だ、
そうですね、
ミーハーだ、
もうミーハーじゃったんだ
けどここすげえみたいなアメリカまで行っちゃうんだ
っていうつながりがあって、最近だと普通にあのツイッターとかでそのピクサーの仲良くしてるその友達みたいな人がその若さん新しいトランスフォーマーのおもちゃ買ったんだけどこれ見てくれよみたいな感じで画像くれてやべえなこれみたいなとかあれ予約したみたいな話をずっとツイッターでしてるって単なるオタク友達みたいな
すげえ、うわすごいっすね、
なりつつ
ワールドワイドなオタクですね。
オタクですよ、オタクは言葉全然通じなくても、
あ、若林さんは寝てないっすね。
寝てますよ、めちゃめちゃ寝てますよ。
最近燃えたキャラだ誰だったんですか？
最近燃えたキャラですか？え、それは全部合わせてですか？うん、最近燃えたのはあのついこの間 の, そのディズニーの CG アニメ の,
あ
のシュガーラッシュ、
あ、はい、やってました。
めちゃくちゃ良くて、
そうなんです
、いやもうすっごいいいですよシュガーラッシュ。
いや、よくねなんか手書きの絵に慣れた人は、やっぱ CG ちょっと苦手だっていう人いると思うんですけど、
う
ん、
いやもうね
CG の魅力ってそこどこですか、若林さん的に。
あ、 CG ですか？あ、でも僕からしたらもうなんかそのもはやなんですけど、当時は CG に目新しさとか感じてたんですけど、今やもう僕からしたらもう 2D も CG も、うん、いやもうそのアウトプットしてるものが違うだけであんま変わんないっていうか、うん、もう同じでしょって、どちらも同じアニメだから。でもやっぱり CG の魅力はやっぱりカメラワークとかですよね、
うん、
やっぱり作画だとやっぱり手書きなんで、やっぱりなかなかカメラワークとかこうダイナミックなものつけられないですけど、指示とかだともう永遠に例えばぐるぐるぐるぐる周りをこう回ったりとかも可能なんです
よ。そっかそっか、そこはね、
例えばディティールとか、やっぱあとあれですよね、やっぱモデル作ってしまえば多少やっぱりそのキャラクターのブレはないですよね、カット単位のその、
あ、
多少やっぱりその動かす人とかその CG アニメーターによって多少表情のつけ方とか動きの芝居が変わっても基本の造形は変わらないじゃないですか。でやっぱり
じゃ あ, 普通の手書きの魅力っていうのはどこなんですか？
いや手書きの魅力はやっぱりそのまた矛盾しちゃうんですけど、うん、やっぱりその書くカットによってもう個人的な見方ですけど、うん、やっぱりその書き手によって味が出るのが僕は好きなんですよ、ね、
うん、はい、では軽く嘘もつけたりとか。
そうですね、やっぱりあれリアルだから嘘をやっぱつきづらいじゃつきづらいじゃないですか。やっぱりこの 2D で結構嘘つき、やっぱこのグレン・ラガンとかパンスでやったやっぱ今井さんとかの動きだったり、やっぱりそのダイナミックな結構動きの中を飛ばしたこう動きとかってやっぱアメリカにやっぱないみたいで、そのアメリカのアニメータースタッフもやっぱりそういうところが
衝撃を
好きだっていう話はよくしてましたね。
面白いな。いや若林さん頭いいのか悪いのか分かんないけどすごいっすね。他なんか質問あります？若林記者に。
いやもうお腹いっぱいてかピクサーのちゃんと見ようと思いました、
ね、
僕飛び飛びだったんでしっかり見てなかったんですけど、
もう本当に見てないので、
いや一度作品ずつなんかちょっとずつ課題がそれクリアしてるっていうのがすごいですよね、
いいんですよ。短編とか毎回ついてて、その短編もやってるよ。
短編いいわ。
短編って何ですか？
あの トイストーリー3の時についてたデイ&ナイト見ました。
あれすげえ良かったっすわ。あれ最高っすわ。
撮影映像みたいなこと。
いや違う、劇場行くと冒頭に
あるん
か、ちょっと、そう、あのちょっとお客さんをクスッとさせてくれる。
はぁ、巨神兵東京あるあるとか、ああいう重いのじゃないの。
あれがもっと軽くなって。
本編前にこれやるっていうのじゃない。
楽しい感じ。
心があった
もん。まあ、前説じゃないですけど、
そうそうそう、そんな感じので。
ほんとにおしゃれな洋菓子が出てくる
のか。てか、これだけで DVD 欲しいわみたいな。おしゃれな洋菓子と、ブルボン感溢れるなんか。出てくるわ。
あらって。あら美味しい。
そう。
食前酒出すんだね。
そう、
なるほど、
すごいんですよ、あれものね、
ま、いいんですよね、そのがっつりとした面白さじゃなくて、
う
ん、おおってちょっと体が前のみになるぐらい、
ぜひ劇場で見てもらいたい、
ぜひ見てもらいたいですね、うん、短編も要チェックです、
はい、ということでね、またあの若林記者来てくださいね、
はい、
あの定期的にお呼びします
メールをお待ちしてもよろしくお願いします。
熱量と文字数。
編集後期、
はい、
はい、なんかお知らせありますか。
お知らせ、
あ、まあ、
じゃあさっき言ってないので一個あるのが、うん、ついこの間まで僕はトリガーでアニメ番長っていう YouTube でチャンネルがあって、そこでインフェルノコップっていう、
うん、
その各話2分ぐらいのアニメを作ったんですよ。
お
そので全13話ってこの間最終回まで迎えて、今まだ全然アップされてるんで、ぜひよかったら、いや相当こうアニメの今のアニメがこれからどんどんどんどん期待されて、お金が予算がなくなってったら最終的にアニメってこうなっちゃうんじゃないかっていう、
実験アニメみたいな感じなんですか。
完全に実験、まあ、かっこ悪ふざけみたいなアニメなんで。
悪ふざけ好きですね。
やっぱまだ尖ってるわけですね。
いや尖ってるというより、それなんかちょっと実験ですね。でそれの一応サントラがこの間ディスクユニオンさんで発売されたんで、ぜひよろしかったらチェックというのと、はい、渋谷のアパレルブランドのギャラクシーさんっていう、あのグレンとかパンソも一緒にコラボさせてもらったんですけど、そことインフェルノコップでコラボして T シャツ出させてもらった
ので
、そちらもよかったらチェックお願いします。ぜひぜひ。
どうですか、若林さん的には僕とか国さんとか松崎さんに質問とかあるな。
いや今期僕まだアニメまで1本しか見れてなくて。
何なんですか。
マイリトルポニーです。
はいはいはい、なかなか評判の、
マイリトルポニーずっと楽しみにしてたんで、はい、まさかね火曜の朝7時半の時間と思わなかった
よっぽどね、
うん、だったんですけど、なんか今期なんかこう皆さんのおすすめを1本ずつ教えてもらって、それを見たいな
と。うわー難しい、
1本でで
もね、あの若林さんはそう言っても萌えも理解のある方ですから、
はい、
いや悪の花以外でですよ、もうこうなったら。
そうですよね、
こうなった
ら。そうですよね。
何を、
ちなみに、はい、俺もって見てました。
見てました、見てました。
あれどうでした、一期目。
僕好きでした。
ああいうのやっぱ好きなの。
僕何でも好きですからね。
じゃあレッドデータガール、
はぁはぁはぁ、 PA さんの、
はい
はい、がおすすめですか。
そうですね、僕は
チェックします。
今イロハ劇場版でやってますけど、まあ、イロハの次にやってる感じでちょっとイロハと毛色が違うんですけど、やっぱ作画の魅力っていうのは非常に日本的な、
あれ原作があるんですよね。
そうですね、あれはちょっと非常に面白い作品になってるんで、はい、まあこの熱持ちでもですね、今度の収録で4月新版全部見てみたの件っていうのをやると思うんで。
なるほど。
全部見るっていうイベントをやってるんで僕らとりあえず全部見るっていうのをやってるんで。
それイベントなんですか。
もう3ヶ月に1回そういう
お祭りですよね、
作ろうというのはあります。国さんはなんかおすすめ、期待値だけど。
期待値で言うとまだこれを収録してる時点で1話始まってないんですけど、革命技バルブレイブ。
ああ
、
出た、ブブブ。
僕は絵というよりも今は脚本家が誰かっていうのにして、その人が何を書こうとしてるかっていうのをこう頭でこうエクセルでこう、
エクセル
頭のエクセル。
脚本は大河内さん
だ。大河内さん、
おお、
大好きなんです。
サンライズだ。
サンライズ、
サンライズで大河内さんなのにガンダムじゃない
で、ロボットなんですよ。
そう、
うん、だからどういう風に出るんだろう。
そうさ、サンライズでガンダムじゃないロボものをやるっていうのがね、
うん、
何なのかっていう。
まあ、コードギアスがあったので、ええ、あの流れじゃガンダムではないけど違うもの
って。ロボットものって定義付け難しくないですか。
そう、今難しいと思いますね。
コードギアスってロボットものなのかって言われると
違う、違うと思いますよ。あれはロボットものではないですよね。
ただ俺はもうでっかいロボットが出てきたらロボット
もうロボット
だね。そうだね、
うん、俺はそうですね、はいはい、あのないからあんなのが現実世界
なんでちょっと怒ってるんだ
よ。多分クニーさんとか僕とロボットアニメ好きからすると細かいこう
積み分けをしたくなる。だからクニーさんなんかはエヴァやっぱりロボじゃないって言い張ってますよね。
あ、なるほど。
まあまあだからそういうの細かく言ったら確かに、コードギアスは人間ドラマですよ、うんうん、ほぼあんまねそのでっかいの出てきてないじゃないですか。俺でもロボだとあれガルガンティアってちょっと気になるんですよね。あ、異世界ファンタジー系なのかなという雰囲気、うんうん、
結構でも今期ロボットもの多いです
よ。多いですね。
めっちゃ被ってる、
うん、楽しみですよ。もうロボットも好き、
進撃の巨人も楽しみ俺。
ああ、はいはいはい、
ちょうど一
番あれ荒木さんだから、あのの、うん、デスノートの、うん、あのだからそこはちょっと楽しみですね、というわけでね、若林さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数
追伸ということでね、この収録の後私もシュガーラッシュ見てきました。まあ、若林さんのね、あの魅力的な語り口、もうあれを聞いたらやっぱりいても立ってもいられなくて、どうしても見に行きたいと思って、まあ、見に行ったんですけれど、まあよかった。私もね、よくよく考えればディズニーピクサー大体結構見てたんだなっていうのは気づきましたけれども、特に今回のは熱文字リスナー、この編集委員たちにね、ぜひ見てもらいたいかな。これはもうオタクとして生まれてよかったって思える要素も満載ですので。あとですね、あの諸星すみれさんね、あの声優のね、いやもうあの子天才でしょ。あの年であんな芝居できるっていうのはね、もう僕はあの紅天女はあの子しかいないなっていうふうに本当真剣に思いましたね。いや本当にこういう若林さんのようなね、あの視点っていうのも本当大事なんで、これからもいろんな人の、オタク話聞いてみたいなというふうに思いました。さあ、ですね、メールが届いておりますのでね、ちょっとご紹介したいと思います。早速来ましたね、第16回の感想、俺知らの見方ということで、直田記者、静岡県の32歳の男性、熱文字の皆様こんにちは、いつも楽しく聞いております。遅れましたが第13回ではメールを読んでいただきありがとうございました。みんなアニメ業界背負っちゃってるとのツッコミに思わず吹いてしまいましたということで、まあ、以前メールいただいた方ですね。第16回オレシュラ最終回の件、配信きたということで、全クールで一番好きだったので待ってましたという感じです。同じハーレムアニメでも人によって見方が全く違っていたのがとても興味深かったので、自分がオレシュラをどう見たかをちょっと書いてみます。サンプルとして読んでもらえたらなと思います。オレシュラはどちらかといえばハーレム部分よりラブコメ部分、特にラブ部分を楽しみに見てました。親の離婚により愛が信じられなくなり恋愛アンチになってしまったエータ、親から歪んだ愛情を受けた結果自らも歪んだ愛し方しかできなくなったマスズ、初めの話数でこの物語は、歪んだ恋愛観を持った各々がそれぞれの問題を乗り越え相手を真正面から受け止めてくっつく展開になるだろうと想定し、その一点を注目していました。なのでハーレム部分はそこそこに見てたというのが正直なところです。もちろん楽しみましたけどね。自分はこういったキャラクターの配置や設定から展開を予想する見方が結構好きで、中二病でも恋がしたいの時も同じ楽しみ方をしていました。ちょっとハーレムものの話題からはそれてしまいましたが、こういう見方もまた面白いのではないでしょうか。それでは次回も楽しみにしておりますという記事メールいただきました。直田記者ありがとうございました。そうなんですね、こうどこにスポットを当ててみるかっていうのも大事なんですね。ぜひね、あのこの直田記者にはあのシュタインズゲートの劇場版の感想も聞きたいななんて思うんですけれども、これはまあもうどっちにの気持ちになればいいのかっていうのはね、僕本当正直悩むところではあるんですけれども、まあ、確かにあのオレシュラはそういった意味では どっちかっていうとトラドラに近いというか、最初からこうメインのねカップルがいてっていうところで、もう一人幼馴染が出てくるっていうような話でしたけれども、確かにまあそういう見方をすると面白いかもしれない。ゲーテがねドイツの作家の、昔子供の頃にお母さんに読み聞かせをしてもらってたらしいんですよ。でただそのお母さんっていうのがちょっと変わった人で、必ず物語を途中まで半分まで読んで、あとは読まないらしいんですよ。でゲーテにこの後どうなるか想像しなさいと、で想像したのを喋らせるっていうんですよね。だから途中から後の話全然ゲーテ知らないですよね。ただこういうことで今あるこう状況とシチュエーションで妄想を重ねていった結果、やっぱイマジネーションがものすごいこう鍛えられて、まあ、結果的にこう世界的な傑作をものにしていったわけなんですけれども、直田記者がねゲーテだとは僕言ってませんよ。そんな才能あるかどうか分かりませんけれども、まあ、今のはいらなかったですね。まあ、こういう楽しみ方非常に僕も好きです。今見ながらこの後どうなるのかっていうのはね、これはやっぱりオタクとしては絶対に、だって結局この妄想の、余地ね、原作で回収されなかった妄想、これがやっぱ同人誌へとつながっていくわけですので、こういった見方も素敵だなというふうに思いました。あとですね、窓マギアフターアフターのアフターがまだいろいろ来てるんですけれどもね、ノーキグ記者、ペンネームノーキグ、熱文字の方々こんにちは。東方出た、自分のこと東方って言っちゃう系、窓マギからアニメを見始めたものです。ほう、実際に窓マギアフターに見たアニメは東のエデンです。なるほど、結果としてその選択は良かったと思っています。理由は3つあります。1位、冒頭から全裸の男性が出てくるという謎が登場し、徐々に全容が明らかになるという話の推進力の持たせ方がアニメビギナーにも全話飽きさせないで見させる。なるほどね。2、僕はエヴァの絵柄ですら少し苦手なんですが、そんな人間から見ても絵にいわゆるアニメ集が少ない。なるほど、まあ、確かにエヴァね、アニメ初心者にとってはちょっと絵がうわって思うやつですよね。3、話数が11話と短い。なるほど、まあ、ワンクールものということですね。アニメビギナーはまだアニメに懐疑的な部分もあるので、特に話数の短さは重要かと思います。ちなみに次に見たアニメは軽音です。きっかけは歌丸さんがラジオで映画軽音を批評して軽音の魅力を語っていたからです。僕も聞いてました。あれ素晴らしい評論でしたね。今となっては窓マギと同じくらい軽音が好きで、相当才能がある方ですね。軽音をバカにするやつはバカだと思ってます。はい、極端ですよ、気をつけてね。ちなみに窓マギアフターで紹介されていた劇場版グレンラガンも見ましたが、多分そこが魅力なんでしょうが、高等無形すぎるのと子供向けな感じが苦手でした。なるほど。若林さんがっかりするかもしれない。ただやっぱそうかもしれないな、いろんなロボもの見飽きててグレンラガン逆に新鮮みたいなあったのかもしれないけど、これがね一周してない人にとっては高等無形なのかな。ということで窓マギアフターは東のエデンを見るのがおすすめで、軽音をバカにするやつはバカだというのが僕の意見です。窓マギアフターで広角機動隊がいいという意見がありましたが、広角機動隊は種類が多すぎてどれから見たらいいのか分かりません。これ大事だね。ガンダムもそうだね、よくよく考えてみたら。よろしければアニメ弱者の僕にアドバイスをお願いします。うん、結構重要な指摘かもしれない。やっぱりツークールっていうのは何かを見るにしてもリスクが高い時間だよね。ワンクールもので、話に推進力がある、でアニメ集がない絵ということですよね。まあだからシュタインズゲートどうしてもツークールものになってしまう。まあ花咲くイロハとかもそうですよね。ってなるとやっぱ劇場版になったものとか、おすすめなのかなと。でもまあまあラジオを聞いてらっしゃるぐらいなんでね、比較的やっぱ耳は肥えてらっしゃる、そういう感じで言うと、まあそうですね、
まあ、やっぱ野板美奈枠、木曜日の深夜のフジテレビの枠なんかやっぱりこの方はおすすめなんじゃないかなと思うんですけれどもね。もののけっていうアニメがあります。もののけというアニメですね。こちらの方、まあ、化け猫の回でもだけでもいいんでぜひ見ていただけたらなと思いますが、そういうちょっとね、まあ、作品もありますんでぜひ見ていただければなと思います。まあ、あとは軽音意見だったら何でもあり、アリアとか、アリア見てください。本当にもうアリア最高ですから。まあ4クールものですけどね、ものすごいシリーズ長いですけどね、どっから見てもアリアはいいです。窓マギアフターアフターまだあんだよな。結構ねいただいております。またあのガンダム00の解釈の件もありましたしね。まあ、あの基本的には皆さんのメール全部目を通しております。また時間があるときにまとめて、皆さんのね、メール紹介できたらなと思います。あ、窓マギアフターアフター聞きました。もう一個いきますか。愛知記者、達夫編集長こんばんは。私はオタク歴10年強、37歳独身の男です。なるほど、結構同世代ですね。こっちの世界を知ったのが25歳を過ぎてからでした。それまではいわゆるリア充で、こんな世界があることすら知りませんでした。なるほど、脱リア充したわけですね。きっかけは鈴宮春日の憂鬱1期目でした。なるほど、それから傷つくとどっぷり使っていたと。やっぱ鈴宮春日すごいな。うん、やっぱキョンすごい、杉田さんすごい、そして、まあ春日素晴らしいと、ね、平野綾素晴らしいという、そしてオノディ色っぽい、うん、いいね、キョンとオノディ、ね、杉田さん、コキョンっていうのはねもうかなりの沼でございますから、この方もぜひその魅力にね、あ、すいません話がそれましたね。続きを読みます。そんな元リア充の私が窓マギ 見た後に見せたいアニメは鈴宮春日の憂鬱時系列順1期目と広角機動隊テレビ版推奨、レンタル本数の関係上劇場版でもか。やはりこの方も広角機動隊をおすすめしたいんですが、どれをおすすめするかという点でやっぱりね、劇場版でもかとなってますね。惜しいバージョンということですかね。僕はもう本当笑い男事件なんですけどね。まあでもそのもうまず初心者にとっては広角機動隊どっから手つけていいか分かんねえっつうのあるんでしょうね。まあこれは誰がいつ見ても面白いと思います。ということでね、ありがとうございます。皆さんのね窓マギアフターアフターアフター、これどこまで続くんでしょうか。だけどこれねちょっといろいろね意見をねまとめてくださってる方もいるんです、ツイッター上で。なのでまだまだうん、オタクとしてね、もうオタクは常に局地戦ですから、業界を背負ってねこのアニメっていうのはね自分の哲学を持っといてもらいたいなと思います。次週の配信もお楽しみに。ありがとうございました。